回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
8月27日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学客員教授の西岡努さんです。さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。さて、今週取り上げたニュース振り返っていきましょう。岸田総理大臣が新型コロナに感染、中国が1年もの金利を7ヶ月ぶりに利下げ、防衛費過去最大の概算要求、全国のコロナ死者数1日あたりで過去最多、ロシアのウクライナ侵略から半年、東京都外国人起業家資金調達支援事業、岸田総理コロナ全数把握の見直しと入国時の陰性証明免除を表明、政府原発7基再稼働を目指す方針、次世代型原発も建設検討へ、政府防衛力強化へ有識者会議新設へ、林外相 TICAD アフリカ開発会議出席へ、警察庁が安倍元総理の銃撃を検証、中村長官が辞職へ、こういったニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころ、8月25日木曜日に慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授土屋元宏さんに解説していただいた、外務省が2023年度予算の概算要求で情報戦への対応を強化する方針を示したというニュース。それでは今週のプレイバック。
情報戦、外務省はおととい2023年度来年度予算の概算要求で情報戦への対応を強化する方針を示しました。ウクライナ情勢に関してロシアの侵略を正当化するような誤った情報がソーシャルメディアネットワーク上などで流れるなどしていて、 AI を使った情報収集分析に取り組む方針とのことです。まあ、このウクライナ、まあ、このね、一連の戦いでの、まあ、情報戦も含めてどう日本として対応するかですよね。
はい。これ情報戦という言葉を今回は使われたんですけれども、はい、今自衛隊の人たちと話すとですね、こう認知戦という言葉をよく使いますね。
認知戦。
はい。つまりこう我々の認知をどうやって正しく保っているかということがとても重要だというふうに言うわけですね。先ほどちょっとお話したアメリカの大統領選挙みたいにですね、こういろんな情報が、偽情報、フェイクニュースが入ってくるわけですよね。
はい。
で考えてみれば、外国の勢力はですね、私たちの頭の中に手を突っ込んでぐるぐるぐるぐるかき回してですね、私たちが正しくこう周りを認知できるかどうかということを左右しようとしているわけですね。で、こう IT 情報技術っていうのはこう目と大体こう耳を使ってこう情報が入ってくるわけですよね。
はい。
で、そのデバイスに入っている情報が正しいですか、それを通じて入ってくる情報が正しいですかっていうところが大変問題になってきてる。で、これですね、ちょっと言い過ぎなところもあるかもしれませんけども、今 IoT ってよく言いますが、今私は IOB っていう言葉をいろんなところで使うんですね。
IOB ですか。はい。
つまりインターネットオブブレインズ、インターネットオブボディーズ、でそれがこうつながってインターネットオブビヘイビアーズっていうんですね。つまりこうだんだん、もうこれは10年20年先ですけれども、情報技術が今私たちこう時計とかスマホでこう情報技術使ってますけど、まあ、それからメガネとかですね、あるいはそれからそうそう体内に入ってくるかもしれないわけですね。私たちの体調を管理するために IT が体の中にもっとこう浸透してくるかもしれない、
はい、
特に兵士ですよね、まあ、自衛隊はそこまでなかなかいかないと思いますけども、外国のロシアの兵士なんかにそういうことが行われるかもしれませんよね。そうすると逆にそういうシステムに対する攻撃みたいなのも始まってくるわけですね。だからこう我々がどうやって周りを認知するかっていうところが非常にこう危ない未来の戦争の状況になると思うんですよね。
で、この IOB でつながるときも、やっぱりそのネットワークっていうものが必ず、その、まあ、ある意味、こう、神経のように張り巡らされるわけですよね。ここも守らなきゃいけない
と。ね、まあ、今、こう、戦闘機、パイロットを乗るとですね、こうヘルメットをかぶって、そこで通信するなんてことがあると思うんですけど、
はい、
これ40年前の映画でですね、あの、ファイアフォックスって映画があったんですけど、うん、頭の中で考えるだけで、こう、戦闘機を操縦するなんていうですね、
はい、
非常になんかこう、空想の世界があったんですけど、今そういうの本気で考えてる人たちが出てきてるんですね。そうするとこの戦争のあり方が変わってくるし、その人工知能っていうのもまさにこう政府が力を入れたいと言ってるわけですけど、
はい、
でも人工知能の前提はですね、機械学習をする、深層学習をする、それにはビッグデータがないとダメなんです、
はい、
このビッグデータを誰が持ってるか、どうやってデータを取るかっていうところがこの争いの最先端になってきてるんですよね。でこう中国は、まあ、超限戦なんてことを昔使いました、
はい、
限界を超える戦いっていうことですね、うん、まあ、それは現代的に言うとハイブリッド戦なんですけども、先ほど申し上げた通りハイブリッド戦も多分進化しなきゃいけない、
うん、
まあ、超ハイブリッド戦ということを考えなきゃいけない、まあ、日本政府今あの外務省の先ほどニュースでしたけれども、はい、防衛省もですね、防衛計画の大綱、国家安全保障戦略っていうのを書き直そうとしています、
うん、
これが今本当にどうやって新しい戦争に対応していくのかっていうことを考えなきゃいけない、それこう本当にクリティカルなあの半年になると思うんですね。これから政府が年末にかけてどういう方針を出していくか、まあ、この防衛費増えるみたいですけれども、まあ、それを有効に使うってことをしないとダメだと思うんですよね。なんか変なお買い物して使うということではいけないというふうに思ってます。
今日のキーワード情報戦でありました。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターの紹介、後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方はより良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団はビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。東京パラリンピック開幕から8月24日で1年が経ちました。東京有明アリーナでは東京2020パラリンピック1周年記念イベントが開催されました。私も取材に行ってきまして、翌朝木曜日のオープニングでその模様をリポートしました。観客を迎えて車椅子バスケットボールのエキシビジョンマッチが行われまして、第1部が、女子日本代表とスペイン代表のエキシビジョンマッチで、第2部が東京パラリンピックで銀メダルを獲得した男子の日本代表が2チームに分かれて対戦しました。去年はこの有明アリーナ車椅子バスケットボールの試合が行われた会場ですけれども、まあ、原則無観客ということでしたので、ボランティアスタッフの方であったりとか取材している記者がこう拍手をして選手の皆さんにこうエールを届けるということを現場ではしていたんですけれども、今回は一部と二部合わせておよそ9200人のお客さんが会場に来ていらっしゃいました。あの会場にはですね、その東京パラリンピックのメダルや ビクトリーブーケと言われるブーケ、あと表彰台が展示されていまして、まあ、実際にゴールボールやブラインドサッカーのボールをこう触って、まあ、どれぐらいの重さなのか、どんな質感なのか、どんな音が鳴るのかということをこう実際に知ることができるコーナーもありました。そしてエキシビジョンマッチだけではなくって、第1部にはあのリトルグリーモンスターの3人ですとか、あとフィッシャーズ、第2部では草薙剛さん、香取慎吾さん、稲垣吾郎さん、そしてあの東京パラリンピックの開会式で片翼の小さな飛行機を演じられた和合由依さんのパフォーマンスもありまして、本当に盛りだくさんでしたね。で、車椅子バスケットボールのその入場シーンというのも本当かっこよくって、照明がこう暗くなって、そこに選手のかっこいい VTR や映像がバーッと流れてきて、スポットライトを浴びて一人一人選手が入場してくるという演出も、なんかまるでこう NBA のようで、ああいいなと思って見ていましたね。まさに1年越しの景色だったなと思いました。で、まあ、あの関係者の話にいろいろお話伺ってみますと、まあ、東京パラリンピック原則無観客でありましたが、まあ、チケット買って会場に行ってパラスポーツを見る、パラリンピックを楽しむという経験をしてほしかったですねとおっしゃってる方もいらっしゃいますし、まあ、加えてですね、その東京パラリンピックが終わった後、パラスポーツにこう注目が集まって、じゃあその熱量をそのままこうつなげていきたいよねといった部分あったんですが、その東京パラリンピック終わった後のその日本で開催される予定だった国内の大会というのは、そのコロナの影響もありまして中止になることが多かったんですよね。まあでもそんな中、まあこうして1周年記念イベント、たくさんのお客さんにが足を運んでこう楽しんだというのは、まあ、大きかったんじゃないかなというふうに感じました。そしてですね、その1周年記念イベントの前に、先週の土曜日なんですが、東京パラスポーツパーク in 駒沢というイベントが開催されました。車椅子ラグビーですとか、シッティングバレーボール、車椅子フェンシング、パラパワーリフティング、まあ、いろんなそのパラスポーツを実際に体験するコーナーがたくさんありました。で、そのイベントの中で、あの私、新業はですね、日本チャレンジドアスリートという番組の公開収録で司会をしてきました。日本チャレンジドアスリートは、アスリートの方やアスリートを支える方をお招きして、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺っていく番組でして、日本放送で毎週月曜日から金曜日のお昼3時20分から6分間、ザ・ラジオショーというあのお昼のワイド番組の中でお送りしています。公開収録では、東京パラリンピックパラ水泳視覚障害のクラスの金メダリスト木村敬一選手、ブラインドサッカーの加藤健人選手、車椅子ラグビー峰島康選手をお迎えして、たっぷりお話を伺いました。で、この模様が、週明け月曜日8月29日のお昼3時20分から、2週間にわたってお届けする予定になっております。もしよろしければぜひお聞きください。さあ、続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。8月28日日曜日、香川県知事選投開票、韓国の最大野党共に民主党代表選。8月29日月曜日、大相撲秋場所番付発表、テニスの全米オープン開催。8月30日火曜日、定例閣議、7月の完全失業率発表、7月の有効求人倍率発表。アフガニスタンの駐留米軍撤退完了から1年。8月31日水曜日、2023年度予算の概算要求締め切り。8月の消費動向調査発表。ダイアナ元イギリス皇太子妃没後25年。9月1日木曜日、防災の日。9月2日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。8月のアメリカ雇用統計発表。続いては来週のお知らせです。8月29日月曜日からの1週間、コージーは特別企画です。題して、激論 200% コージーダブルコメンテーターウィーク。今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半からの生登場です。それではラインナップご紹介いたします。初日8月29日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の宮崎哲也さん。30日火曜日は、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと、青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峯村健二さん。 31日水曜日は数量政策学者の高橋陽一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さん。9月1日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。そして前日本銀行政策委員会審議委員片岡剛一さんが番組初登場です。最終日9月2日金曜日はジャーナリストの佐々木俊直さんと自由民主党衆議院議員の平正明さん。ダブルコメンテーターは6時台前半からの登場。ニュース解説をしていただきます。プレゼントは千葉の美味しいお米、麹米を100人の方に大放出します。さらに再編集版に盛り込んでいないコンテンツもご紹介します。朝6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビ、落語家の春風亭一之輔師匠がゲスト登場です。落語の話はもちろん、一之輔師匠の素顔がわかる一週間になっています。こちらの朝ナビは、どうぞラジコのタイムフリーでお楽しみください。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学客員教授の西岡勉さんです。今回が最終回になります。
OK コージーアップ週末増刊号、
道徳ってなんだろう、思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの有本香里です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学客員教授の西岡勉さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も韓国をテーマにお話を伺っていきたいと思います。韓国については今年5月にユン・ソギョル大統領が新たに就任されました。西岡さんはこの人物をどうご覧になってるんでしょうか？
まあですね、もちろん文政権に比べたら、まあ、相当いいんですけれども日本の保守もですね、安保保守と、それから歴史保守といると、つまり歴史問題ではもう負け戦なんだから反論しない方がいいという人たち結構いるんですよね。
なんかそれが現実論だみたいなね。
で、靖国神社参拝は世界が認めないんだから行かない方がいいとかね、日米同盟アメリカまで失望したって言ってんだからとかいう人たちいますよね。安倍さんはそうじゃなくて、歴史においても保守だったんですけども、ユン大統領の周りにいるですね、外交安保の担当者たちは、ほぼですね、親米派なんです。
へ
ー。イーミョンバク政権の時に対米外交をやってた人たちですね。だから韓米同盟は復元しました、まあ日本でいうと鳩山政権の時に日米同盟がめちゃくちゃになったのも、それは安倍政権、第二次安倍政権になって復元しましたけど、そのようなことが今起きてます、だから北朝鮮がミサイル8発発射したらすぐ8発、米韓で発射するみたいなことが起きるようになりましたよね。ただし歴史問題は1980年代からまず日本発でね、日本が材料を提供し、北朝鮮がそれを利用して、韓国の中で反日、そして反日を媒介にして韓国をしている反韓士官まで広めたので、もうそれが根深く広がっちゃってるんですね。まあ、 北朝鮮にとって韓国の歴史を否定するのにですね、一番否定したいのはパク・チョンヒ大統領なわけです、
はい、
パク・チョンヒ大統領は日本の陸士出身ですね、
うん、そうですね、は
い、だから彼が大統領になったから日韓関係がおかしくなったんだと、
うん、あ、そういうストーリーに、
国交正常化で本来なら慰安婦のことも日本に謝罪させなくちゃいけなかったのに、
うん、なるほど、
あの日本親日派だったから日本の謝罪を取らなかったんだと、だから全部やらなさなくちゃいけないと、だからパク・クネ大統領は日本ではですね、反日大統領って言われてますけど、うん、韓国では親日だってずっと批判されてるん
です、そうですね、まあ、教科書なんかに関してもね、はい、
そうなんです、だから親日の娘だっていうのが彼女にとって の、うん、あのコンプレックスだったから、うん、だから慰安婦問題をワンワン言ったんですね、まあ、
取り立ててその部分を強調して、自分は親日じゃないというアピールをしたっていう
ことですね、だからユン大統領もそういうところがあってですね、
うんうん、
歴史問題で真実の側に立つとは思えない、
うん、
それからもう一つはユンさん自身もですね、実は、保守じゃないんですよね、
うん、
あの80年代にソウル大学通ってましたから、
はい、
その時はもう新北学生運動が全盛時代 で、
そうですね、
彼はそこに入りませんでしたけど、うん、そういう雰囲気に飲まれてる
空気の中で、うん、
だから文政権の前半は、うん、韓国の保守派を逮捕する責任者がユン大統領だったんですよ、
うん、
それこそ韓米同盟や北朝鮮に対して戦っていた国防大臣とか、うん、あの国情院の院長とかをどんどん逮捕していった、あるいは前の最高裁の長官とかですね、
うん、
その最高裁の長官は戦時労働者の問題で日本に賠償を求める判決でしたら大変なことになると言って判決を伸ばしてたんですよ、
はい、
その人を、うん、パク・クネに言われたから判決を伸ばしたって言って逮捕したのがユン大統領なんです、検事総長の時に、ところが文政権が自分たちの退任後のことを心配し始めて、検事がずっと力を持ってると、
はい、
自分たちの不正を暴かれるかもしれないけど、検事の力を取ってしまおうという政策を取ったので、
は
い、検察の側に立ってそれに反対だと言って文政権と激しく戦って、はい、それを保守派が見ていて、あんなに文政権と戦ったんだから、うん、こちら側だっていうことになって、
それはまあ単にアンチ、
うん、
文政権というだけの話で ね、
それでまあ文大統領を逮捕してくれるかもしれないという期待も上がって、
うん
うんうん、保守の候補になってたので、
はい、
真の保守派とはなかなか言えないんじゃないか、しかし韓米同盟だけは大切にするというそういう人じゃないかなというふうに思ってます、うん、
西岡さんが6月にですね、うん、創始者からお出しになった、はい、韓国の大統領はなぜ逮捕されるのか、うん、北朝鮮対南工作の深い闇というご本でも、はい、まあ、韓国のその闇についてですね、
はい、
あるいはその北朝鮮の対南工作、うん、まあ、これについて、非常に詳しくお書きになってるんですけれども、うん、この、まあ、今のお話を伺うとですね、まあ、今新たなその新しい大統領、うん、ユン大統領は、まあ、いわゆる保守派ではなくて、うん、アンチ、まあ、文政権、うん、アンチムンジェインということは言えるんでしょうけど、うん、ではその文大統領に対してその時代のことに関して、まあ、もちろん歴史問題も我々としては含んでほしいんですけれども、うんうん、かなりドラスティックにひっくり返すという可能性はあるんでしょうか、まあ、あるいはその文大統領を逮捕するみたいな、ね、展開っていうのは
今ですね、文政権のやってきたことを検証することが、はい、
うん、
進んでいるんですけども、今大問題になっているのは、うん、2019年の11月に、
はい、
漁船に乗ってですね、はい、韓国の領域まで逃げてきた人、
うん、
漁民2人、その人を韓国政府が取り調べたところですね、16人の乗組員を殺した殺人犯だと言って、
うんうん、
本人たちは韓国に残りたいという意思表示を明確にしていたにもかかわらず、
はい、
強制的に北朝鮮に送り返してしまったという事件があるんですね、
うん、
その写真送り返した時のです、ね、本人たちが暴れて行きたくないと言っている時ことが明確に分かる写真、それから動画を、ユン政権は公開して、
うん、
そして当時の国情委員長を今の国情委員が刑事告発して、
うん、
そして今検察が当時の国情委員長たちを取り調べしてるんです、
うん、
でも その2人の、漁民を無理やり北に送ったことについて大統領の決裁がないと思えないので、
うん、
特に大統領府が主導してやってるわけです、その問題でも文大統領のとこも行くかもしれないと言われているわけです。
うん、
で、 16人殺したというのも16人殺したというのも北朝鮮の無線であの軍事無線かなんかでそう言ってたとかね、本人がそう言ったとか言うんですけれども、明確なのは本人たちは北に行きたくないと言ってたんですよ、それは文章でも残ってるんですね、そうすると韓国の憲法では、あの韓国国民の要件は韓半島に住んでる人は全員なんです、で韓国の領土は半島全体なんですよ、だからあの北朝鮮の政権は反国家団体なんですね、本人たちがいたいという場合は韓国国籍を持つことになるので、犯罪者は韓国の刑法に従って、裁かなくちゃいけないんです、だからあの報奨金とかは与えないということになりますけれども、それを無視して、何の手続きもしないで逮捕状もなしに縛って連れて行ったと、そして目隠しもしてですね、騙して別の秘密の場所で取り調べすると言いながら、連れて行った場所が反問点だった、目隠しを取ったら北朝鮮の兵士が見えたから、膝がガクガクっていって倒れてしまった、それで引き渡されるの嫌で、あの壁に頭ぶちを当ててですね、血を流して自殺を図った、そういう写真が出てきたんです、ところが私ショックだったのはね、これで文大統領に対する批判が高まるだろうと、ユンさんよくやったってなるだろうと思ったんですけども、これが出たのに、ユン大統領の支持率はどんどん下がって、今 30% 切ってですね 28% かになってる。
あ、そうですか。
そして、これもっと驚いたのはですね、こういう写真が出てきた後の世論調査で、文政権の、その漁民北総をよくやったという人がある調査では6割、別の調査では5割、韓国人の人権意識がどうなってしまったんだ、
いや本当ですね、
だからそれはもうその文政権の5年間の間にみんな新北
になっちゃって
しまってると
は、
だからまあそういう中で、あのまあだから文ユン大統領すると周りみんな敵みたいなもんなんですね、しかし筋を通すとすれば、粛々と捜査をして、あの文大統領の責任もあると言って、少なくとも逮捕するかどうかは別ですけど在宅起訴もありうるかもしれませんけども、あの捜査すべきだと思いますが、もう今支持率が2割 30% 切りましたからね、野党側国会の300議席のうち170議席ぐらいを持っている野党側は弾劾ということを言い始めてる、
早くも
という政治情勢、
そういう情勢なんですね、
だからまあ、でしかし文大統領一方保守派はね、文大統領を逮捕してほしいと思ってユンさんに入れたじゃないか、何やってんだとなる、
そうですね、だからそこでも支持が逆に言うと反面になる可能性があるわけですね、
だからあの保守派の、支持がどんどん抜けてるわけですよ、
なるほど、期待外れということで、
だけど、2ヶ月ちょっとですからね、ちょっとそれは、あまりにも評価早すぎると思うんですけども、韓米同盟を復元したとかね、原発をやめるという方針を廃止して原発を使うとか、いいこともやってるんですけど、
そこ全く評価されない、
マスコミを完全に左右に握られちゃってるってことがあるの ですけども、だから本当に韓国政治わからないですね、何が起きるか、文大統領の逮捕も起きるかもしれないけど、もしかしたらユン大統領の弾劾が起きるかもしれない、そういう状況ですね。
そうするとですね、最近こうニュースになっている、いわゆる徴用工問題、日本側が思うような、道筋というのはちょっと見えないでしょうし、それから今日韓の間にはですね、2019年の暮れにありましたレーザー照射ですね、の問題とか、あるいはそのジーソミアの破棄、こういう安全保障上もとても韓国をその友好国とも思えないような、過去のですね、文政権時代の、とんでもない出来事ありました、これを正常化するというようなちょっと政治状況ではないわけですね、向こうが。
自衛隊機に対するレーダー照射問題は、実は今 の北朝鮮漁民を引き渡しと、通じることがありましてね、そもそもなぜ、あの木造船の漂流する木造船の救助に、韓国の駆逐艦が出てきたのか。
そうなんですよね、
韓国の海上保安庁にとって海洋警察の船もいたんです、じゃあ何を自衛隊機に見せたくなかったのか、あれに乗ってた人が金正恩暗殺に関係していた人ではないか、という疑惑が当時からあったんですよ、つまり例えば漁民じゃなくて背広着てるとかね、そうだとするとそれを見せたくなかった、で あの青瓦台に北朝鮮からあの人たち捕まえてくれって命令が来て、軍も導入して捕まえに行ったんじゃないか、先ほどの無理やり北に漁民を送ったってことも含めてね、それが青瓦台がコントロールタワーにやってたということ、
完全に北の出先機関ですよね。
だからそのことが明らかになって大スキャンダルになる、
もう大スキャンダルというかもう本当に国家がどうなるのかっていう
こと、ね、だからもうみんな捕まえなくちゃいけない、スパイが、ね、あの大統領府にいたってことになるわけで、でしかしその可能性があ
るんですね。
そうじゃなければあんなこと起きること自体、
そうですね、
歴史問題じゃないわけです
よ。違いますね、
全く歴史問題関係ないじゃないですか、だからおかしいんです、だそこまでじゃあユン政権が踏み込めるか、しかし一方は左翼に包囲されていて弾劾という話もなってる、そういう中でね、パク・ジン外務大臣が東京に来て、戦時労働省問題で現金化の前に解決しましょうと合意して帰ったわけですよね、そしたら左翼はね、パク・ジンけしからんと、なんで日本に行って、被害者の側に立たないのかって言ってろうそくデモを始めると、
またろうそくデモ
と言って、あのデモの動員かけたんです、そしたら我々の友人のね、反日種族主義の著者の一人であるイーウヨンさんが、反ろうそくデモやろうって言って
ね、あ、なるほど
それでろうそくデモおかしいと、戦時労働者は強制連行じゃなかった、嘘つくな、ヤンファは売春婦だったとかマイクで言うデモをやってですね、左派のデモ、その日大雨が降ったってこともあるんですけども、ろうそくが消えちゃったんですよね、大雨のなんか左派が150人ぐらい集めて、イウンさんというのは30人ぐらい集めてね、ヤンフ像の前で対峙してるんですよね、だから若干韓国が変わってきてるのはね、ユン大統領その周辺は安保だけは欲しいですけど、歴史はなかなか期待できませんが、2019年以降、本当のことを公然という学者および市民グループが出てきた、
そうですね、
その人たちが、街頭にも出てね、戦うようになって、ついにドイツまで行きましたよね。
それはじゃああれですね、90年代後半の西岡さんたちみたいなんですね、まあ言ってみれば。
だからまあ、イーウヨンさん、この間東京に呼んだ時にですね、日韓でもっとこう協力して、左翼と戦おうという合意したんですけども、だからそこが、希望といえば希望ですね。
そうすると、そのユン大統領ご自身がですね、この対日姿勢を大きく改めるということは、当面難しいんだろうと。ただ、民間で、その真実ですね、それをもとに、日韓関係を今後もっと生産的に考えていこうと、こんなムーブメントを起こせていけたらいいなっていうことでしょうかね。
畑郁彦先生の、ヤンフと戦場のせい、韓国語版がもうちょっと出るんです。
ああ、そうですか。
イウヨンが訳してるんです。
これはすごく意味があるでしょうね。
私のよくわかるヤンフ問題とね、でっち上げの徴用工問題もイウヨンが訳してくれて、もうすでに焦点に並んでるんです。そういうことが起きてるんです。
なるほど。それはもうじゃあ今後、それを私たちは応援していこうというふうに思います。
思いますね。
今月は公益財団法人モラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学客員教授の西岡勉さんにお話を伺いました。西岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
OK コージーアップ週末増刊号。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは日野自動車の不正です。日野自動車は以前より大型中型のトラックやバスで不正問題が報道されていましたが、今週エンジン不正、小型トラックにも拡大との報道がありました。この発表が出た後場から株価は安くなり売られていきました。大型中型に引き続き小型まで不正があったということになると、 販売するものがなくなってしまいます。トラック、バスといえば日本では日野か伊鈴の名前が挙がります。日野自動車の販売が滞っていくようになれば、消去法で伊鈴にニーズが流れていきそうという連想から、伊鈴の株はじっくりと買われていきました。日野自動車は今年の3月に排ガスデータ不正が報じられて株価は急落しました。その後、安値もみ合いが続いていましたが、この間に買って持っていた人たちは、今週の急落時点で全員が損失を抱える状態となります。悪いニュースが出たとき、個人投資家はすぐに売り買いができますが、機関投資家などは即座に反応するわけではなく、社内の会議などを経て売り買いを決めていくことが多いようで、ワンテンポ遅れてくるようです。日野自動車の株が報道2日後に大きめに下がったのは、このあたりの時間差で売り買いしてくる大口投資家の影響が大きかったのかもしれません。日野自動車の販売不能期間がどの程度になるのか今の時点ではわかりません。伊鈴自動車の株を売買する方は、日野自動車関連のニュースを横にらみでという状態になっていきそうです。二つ目のポイントは、防衛・原発関連の三菱重工業です。8月22日に私のメルマガで三菱重工業を取り上げました。今週、同社は防衛関連、そして次世代原発関連として物色されていました。ただ、短期的に急激な上昇となっているため、値動きも激しく、上下200円弱の値幅で、相当激しい動きとなっていました。エントリーするときは弱くなってきたなという緩みを狙っていきたいところです。24日の日経新聞夕刊に EV 用に使われる次世代パワー半導体を増産していくとありました。記事内には三菱重工業の名前が出てきています。政府は2030年にはガソリン車禁止を打ち出し、EV へ移行していくことを発表しています。ここから EV 向けの半導体や電池、E アクセルなどの必要部材は大きな市場となっていきそうです。EV 関連のニュースは特に関心を持って見ていきたいと思っています。来週のポイントはインバウンド関連株です。今週、政府から入国前の現地コロナ検査を免除し、入国者数の上限を5万人に緩和するなどの発表がありました。諸外国に比べてワンテンポ遅い動きが何とも日本らしい感じではあります。この対策の見直しが行われれば出入国はしやすくなります。まずはこれで出国がしやすいという見方からか、今週上昇した旅行関連銘柄も来週は追っていきたいと思います。花ツアー、オープンドア、ベルトラ、HIS などです。訪日観光客がさらに増えていくようなら、インバウンドの期待は高まりそうなところです。日本航空や ANA ホールディングスなどの空運株も上昇してきています。JR 東日本、JR 東海なども国内の移動ニーズが上がればという期待で監視していきたいなと思っています。今週の相場格言。損せぬ人に儲けなし。ローリスクローリターン、ハイリスクハイリターンという言葉があります。損を恐れる人は利益も少なく、大きな利益を取る人は損するリスクも大きいものです。ですが、失敗と反省を重ねてその経験を武器にしていけば、だんだんとそのリスクを最小限にすることは可能です。失敗を恐れるばかりに勉強や経験することに足踏みしていると、せっかくの儲けるチャンスを逃してしまいます。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。ひなの株ブログでは、おすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。 ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。